案内です。紀の川市民祭りの協賛金について、花火玉募金を含め、8月31日現在で、403万3940円の協賛金をいただき、およそ3000発の花火を打ち上げることができました。協賛していただき、ありがとうございました。問い合わせ、紀の川市民祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、本庁4階、観光振興課案内。和歌山県の最低賃金は803円。10月1日以降の和歌山県の最低賃金は1時間803円です。問い合わせ、和歌山労働局賃金室電話 073-488-1152 です。税金について、住宅改修に伴う固定資産税の減額について、1は耐震改修工事をした住宅、昭和57年1月1日以前に建築した住宅で、耐震対策のため自己負担額50万円以上の改修をした場合、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額。2、バリアフリー改修工事をした住宅、障害者や65歳以上の人などが住む新築後10年以上経過した住宅で自己負担額50万円以上のバリアフリー改修工事で手すりの取り付けや引き戸への取り替え、トイレや浴室の改良などをした場合、1戸当たり床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額。3は省エネ改修工事をした住宅、平成20年1月1日以前に建築した住宅で一定の省エネ化のために自己負担額50万円以上の改修をした場合、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額。太陽光発電工事は対象外。なお、2、3は改修後の床面積50平方メートル以上の住宅が対象です。1、3は長期有料住宅の認定がある場合、固定資産税を3分の2減額です。なお、工事明細書、写真などの関係書類や領収書などを添付し、工事完了後3ヶ月以内に届け出をしてください。問い合わせ、税務課、電話 77-2511、本庁1階です。募集についてです。水道メーター、検診委託員登録者を募集。登録申し込み期間は10月10日水曜日から29日月曜日。採用、検診員に欠員が生じた場合に登録者の中から選考し採用します。登録資格は次の条件をすべて満たす人です。 1. 市内在住の20歳から65歳で、原動機付き自転車以上の運転免許を持っている。2、市内の地図を見て場所が確認できる。3、1年以上勤務できる。4、市税などの滞納がない。選考方法は、書類選考及び面接。なお、欠員が出た時点で、登録者の中から、選考の上、個別に面接日時の連絡をします。登録の有効期間は10月10日か水曜日から 31年3月29日金曜日まで。詳しい登録方法、登録受付問い合わせは、水道総務課電話 77-2511 本庁5階へお願いします。空き家相談会、行政職員と専門家が空き家に関する相談に応じます。時、10月9日火曜日、12月11日火曜日、31年2月12日火曜日、いずれも午後1時30分から4時、ところ、長振興局。申し込み、1、氏名、2、連絡先、3、相談内容、4、参加希望日を、長振興局、建築グループ、電話 61-0030、ファックス 61-0034 まで連絡ください。なお、事前申し込みがない場合も相談対応可能です。問い合わせ、都市計画課電話 77-2511 本庁5階です。次に、10月の天文台観望会。秋の空に輝く星を見てみよう。時、10月13日土曜日、午後7時30分から8時30分。天候不良の場合は中止。ところ、西岸コミュニティセンター、定員20人。なお、中学生以下は保護者の同伴が必要。参加費、一般200円。高校生以下100円。申し込み、問い合わせ、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211。月、火、祝日を除く午前9時から午後5時です。日曜消防講座、普通救命講座、救命に必要な技術などをマスター。時、11月4日2月3日午前9時から正午。対象、中学生以上。なお、幼児の応急手当講座、幼児の病気や怪我について応急手当を学習。時、3月3日午前9時30分から11時30分。お好み講座、受講者の要望に応じた防災体験学習。時、毎月第1日曜日の午後。問い合わせは、長消防本部防災センター、電話 61-7259。夜間の納税相談窓口で、収納対策課、税務課、国保年金課より、国保税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付、納税相談窓口を、木曜日の夜間、午後8時まで、祝日を除くに開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。詳しいお問い合わせは、電話 77-2511 です、はい。学童保育太陽の子支援員募集。週2日から4日勤務できる支援員を募集します。業務内容は、学童保育入所児童の保育。なお、資格は不要。募集人数は若干名。勤務時間は平日午後1時から6時30分。土曜日と長期休暇中で冬休みなどです。時間は午前8時から午後6時30分。はい。面接があります。詳しくは、学童保育太陽の声問い合わせください。なお、紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。申し込み、問い合わせは、学童保育太陽の子、電話 77-0367、田中小学校内子ども課、電話 77-2511、本庁2階。 6人制での男子の部、女子の部、バレーボール大会。第7回キノカチャレンジカップ、時、12月2日日曜日午前9時から、ところ、桃山勤労者体育センター。参加資格は、市内在住、在勤、大学の高校生以上の男女で、6人制、登録はリベロ2人を含む14人まで。ただし、3人以内であれば、市外在住の人も登録可です。詳しいお問い合わせ、申し込みは、紀の川市バレーボール協会事務局、榎本浩二、電話 090-4900-0201。 リズム体操教室、リズムに乗って楽しくステップ、心と体をほぐしましょう。時、10月20日土曜日午後7時から8時30分、ところマルスコミュニティセンター。参加費200円、保険料含む、持ち物、取る飲み物、室内シューズで、素足若です。対象、リズム体操クラブ会員または、市内在住、在勤の人。定員40人、先着順です。申し込みは、10月5日金曜日から16日火曜日までに、紀の川市リズム体操クラブ山本、または、障害スポーツ課、電話、77-2511 へ申し込み。問い合わせ、紀の川市リズム体操クラブ山本、電話 64-3014。 直近ができるウォーキング講座。ステップ台などを使ったエクササイズやウォーキングなどを行い、筋肉を貯金してみませんか。時、10月10日水曜日から12月5日水曜日の毎週水曜日、全9回、午後7時30分から9時。なお、第7回目は11月23日金曜日、実施のニコニコハイキング2018に参加。ところ、桃山勤労者体育センター、参加費4000円、ハイキング参加費は別途です。持ち物、タオル、飲み物、室内シューズ、素足若です。対象は小学生以上の人、定員40人、先着順です。申し込み、10月2日火曜日から9日火曜日までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせは、桃山会館、電話 66-2288、月曜を除く午前9時から午後5時。長児童福祉施設組合の職員募集です。長児童福祉施設組合の保育士、社会福祉士、心理士のいずれかの正職員で、地方公務員を募集します。採用予定人数は、保育士、社会福祉士、心理士のいずれかの職種で2人以内。受験資格は、保育士、社会福祉士、平成元年4月2日以降生まれの保育士資格または社会福祉士の資格と、普通自動車免許を取得済みの人、31年3月31日までに取得見込みの人を含む。臨床心理士は、昭和59年4月2日以降生まれの社会福祉資格と、普通自動車免許を取得済みの人、31年3月31日までに取得見込みの人を含みます。申請受付は10月22日月曜日から11月2日金曜日まで、午前10時から午後6時30分、同日祝日を除きます。試験案内配布間は10月9日火曜日から11月2日金曜日、試験日は12月16日日曜日。申請書の交付、長児童福祉施設組合。詳しいお問い合わせは、長児童福祉施設組合、電話 73-2331 です。 催しについてです。郷土色貨幣と加工品の展示販売、地域に伝わる郷土料理を伝承するため、長地方生活研究グループ連絡協議会がイベントを開催します。時10月18日木曜日午前11時から午後2時。ところ、和歌山県植物公園緑化センター。東展示室、内容は郷土食のランチ1000円。150食限定、予約が必要です。なお、手作り加工品や農作物の販売など、問い合わせ、那賀振興局農業水産振興課電話、61-0025、同日祝日を除く午前10時から午後5時です。第17回中岸コミュニケーション祭り、時10月21日日曜日午前10時から午後4時、雨天決行です。ところ中岸コミュニティセンター、内容は作品展示、芸能大会、わんぱく広場、模擬展。問い合わせ、中岸コミュニティセンター、電話 65-1155、月、火、祝日を除く午前9時から午後5時。西岸コミュニティセンター祭り、時、10月7日、日曜日、午前10時から午後4時、雨天決行。ところ、西岸コミュニティセンター、内容、作品展示、芸能発表大会、各種体験コーナー、模擬展など、前夜祭、時、10月6日土曜日、午後7時から9時、内容、天文台一般無料公開、ミニコンサート、作品展示会です。問い合わせは、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、月、火、祝日を除く、午前9時から午後5時です。マルスコミ線作品展、時11月3日土曜日午後7時から9時、作品展示のみ。11月4日日曜日午前9時から午後4時、作品展示、バザー模擬展。ところマルスコミュニティセンター、雨天決行。問い合わせマルスコミュニティセンター、電話 64-7270、 月、火、祝日を除く午前9時から午後5時。歴史民俗資料館企画展、古代奈良郡の寺院と館画。紀伊国分寺が導営された時代、奈良郡は紀伊国の中心的な地域でした。その時代の様子を周辺遺跡の調査成果などから考えていませんか。時、10月24日水曜日から11月18日日曜日。ところ、紀の川市歴史民俗資料館東国部671。記念講演は時10月27日土曜日午後1時30分から3時。ところ、紀の川市歴史民俗資料館東国部671。内容は、古代奈良郡の古代寺院と館が南海道を視野に入れて。講師は近畿大学教授の阿弥信也氏、定員50人、先着順です。申し込みは10月9日火曜日から26日金曜日までに生涯学習課へ申し込みください。青春祭り、ようおこしなして2018。世界で初めて全身麻酔による乳がん摘出手術に成功した伊勢花岡製酒。その偉業を唱え、後世に伝えるために青春祭りを開催します。時、10月28日日曜日午前9時30分から小雨結構。ところ道の駅、青州の里、伊達公民館など。内容は、地元団体によるステージイベント。 午前9時30分から午後4時。清州時代行列は、那手公民館から清州の里、午後2時から。清州うまいもん横丁。なお、当日食券を販売、午前10時から午後2時。子供体験村は、清州紙芝居も随時実施です。午前10時から午後3時。出店コーナー、行政コーナーなど、午前10時から午後4時。なお、祭り当日、道の駅、清州の里駐車場は、イベント開催のため利用できません。祭り統一の風景などを撮影したフォトコンテストも実施します。詳しくは市内ホームページを確認ください。問い合わせ、清州祭り実行委員会事務局、電話 77-2511 観光振興課内。以上、読みはミキでした。
困った時の相談。まず、弁護士相談です。紀の川市弁護士相談は、電話 77-2511 市民課、11月7日水曜日、午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4です。電話予約が必要で、先着5人。予約受付開始は、10月24日水曜日、午前9時からです。次は行政相談です。紀の川市行政相談は、同じく電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談員が、国の行政全般についての相談に応じます。10月15日月曜から21日日曜は、行政相談週間です。全国一斉に各相談活動を実施しています。10月10日水曜日、午後1時から3時は市役所本庁1階相談室4で、10月16日火曜日、午後1時から3時は桃山支所3階学習室と小川支所相談室です。次は人権相談です。紀の川市人権相談は、電話 77-2511 人権施策推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。10月20日土曜日、午後1時から3時は、小川ふるさとセンター2階、小川支所会議室。11月14日水曜日、午後1時から3時は、那賀総合センター2階会議室。12月4日火曜日、午後1時から4時は、市内5会場で実施します。古和田会館、小川ふるさとセンター、那賀総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。12月12日水曜日、午後1時から3時は、岸川保健福祉センター2階相談室で。次は、心と体のこと。障害者の相談は、電話 073-445-7314、県子ども・女性・障害者相談センターで、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。次は、身体・知的・精神障害に関する相談です。電話 78-2808、麦の里・紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時です。次に、難病に関する相談は、電話 75-4413、難病連家族会・紀北、平日の午前10時から午後4時で不在の時は着信履歴にて対応します。次は心の健康相談。電話 61-0021 岩出保健所で。 精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。次は高齢者のことです。紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分です。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をしています。次は女性のことです。女性相談、電話 073-435-5246、県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜の午前9時から午後5時30分で予約が必要です。電話相談は午後8時30分までです。次に女性に対する暴力の相談。電話 073-445-0793、 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分です。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分です。電話予約が必要です。次は消費生活のことです。消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、本庁南別館2階相談室です。第2、第4水曜日の午後1時から4時です。そして、62-2141、岩出市役所2階、第1、第3火曜日の午後1時から4時です。次は、紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口です。第1、第3水曜日の午後1時から3時です。以上、困った時の相談です。私の町の文化財シリーズ133、神木一位菓子を育む森。海神さんの名で親しまれている海神社は、縁起式神明帳をはじめ、紀伊食不土記などの文献にも搭載され、県内でもその名が知られています。主祭神は、豊玉彦の御子と国津姫の御子で、第11代水神天皇の御体、インベノスクネが神のお告げによって創建されたものとされています。今回は神社の歴史ではなく、地域の宝としての誇れる森を紹介します。紀の川市役所本庁舎の西に流れる宇南神川に沿う道を北へゆっくりと歩いて進むと、途中に小さな橋があります。それを渡ると、欅と桜の並木が現れ、永代常夜灯一基と、海神社と記された石碑が目につきます。と同時に濃い緑に挟まれて炭化色の塊が迫ってきます。これは海神社の御神木でもある一位菓子、ブナ科の葉の輝きなのです。この森は人為と自然の織りなす照葉樹林からできています。人為的な森の構成種は杉やヒノキのような香木から成り立ち、境内には植栽のモミ、大モミジ、犬巻などが見られます。自然林には香木のツブラジー、アラカシ、クスノキが主役で、亜香木、低木のヤブツバキ、サカキ、ミミズバイ、コウゾなどが生育しています。林床には新水引きや細バカなわらび群落が目立ち、分布上興味が持たれます。その他、のささげ、紫にがな、しらすげなど40種類の草本が見られます。神木はクスノキ、杉、イチョウなどの巨木が一般的ですが、 この神社では一位貸にしめ縄が貼られています。紀の川市内では桃山町塚月の大都市神社内にある一位貸があります。これは市の指定文化財です。周辺の橋本市や葛城町などの神社にも一位貸の巨木を目にします。一位貸は県内では山地にも分布していて、白浜町愛宕八幡神社の一位貸は県指定の天然記念物になっています。一位貸のどんぐりは縄文時代には食用として貴重なものの一つでした。用途には建築材、器具材として使われ、かつては船の炉や槍の柄などに用いられました。紀南ではこの木の持つ価値に気づいて植栽が行われています。このように先祖の歴史と文化を持つ神木を中心とした森を大切にしていきたいものです。このページには甲斐神社の鳥居の東側にそびえ立つ一位貸の写真が掲載されています。お問い合わせは紀の川市文化財保護委員会 77-2511 です。私の町の文化財でした。図書館情報です。今月の本棚、今月のテーマは祈るです。5冊の本を紹介します。拝んで幸せ、奈良の仏像100、田中博美著、奈良の仏像100体をイラストとともに紹介。願いが叶う小さな神様、日本のお守り、中津川正弘著。いつもあなたを後押ししてくれる小さな神様を暮らしの中に取り入れてみませんか。消された信仰、最後の隠れキリシタン、長崎、生津島の人々、広野真嗣著、新世界遺産から黙殺された島があった、隠れキリシタンの歴史に光を当てた話題のノンフィクション、星が一つ欲しいとの祈り、浜田真帆著、娘として母として女性が誰でも迎える旅立ちの時、人生の旅程を指し示す7つの物語、出雲大社ゆるり旅、錦田剛著、神在月の国、出雲の神話や神社、歴史、文化などを紹介するビジュアルガイドです。次は新刊情報です。5冊を紹介します。新しく入った本、小さな鉄道の小さな旅、天才は諦めた、地球星人、定年ご飯、ここはおしまいの地です。次に雑誌のリサイクル市です。保存期限の切れた雑誌のリサイクル市を開催します。10月27日土曜日午前9時30分から河南図書館で、11月3日土曜日と4日日曜日は内田長地区文化祭にて開催します。詳しくは文化祭情報を確認ください。次はお楽しみ会です。10月28日日曜日午前11時から正午は河南図書館で、内容は人形劇、マジックショー、オカリナ演奏です。次は、リメバチ作り。11月11日日曜日、午前9時30分からは河北図書館で、午後2時からは河南図書館で、内容はシンプルな素焼きの鉢をアクリル絵の具でリメイク。定員は20人。参加費は1000円。申し込みは10月13日土曜日午前9時30分からです。申し込み問い合わせは、河北図書館電話 78-2010、河南図書館 64-4614 です。その他にも読み聞かせを予定しています。以上、図書館情報でした。町の話題トピックス。羊毛フェルトが小物入れに。9月16日、河北図書館で 羊毛フェルトを使ったカエルの小物入れ作りが開催され、11人が参加しました。羊毛フェルトを型紙に合わせて積み重ね、石鹸水で濡らし、およそ25分間こすります。するとふわふわの生地が硬い生地に大変身。およそ3時間かけて作った可愛い小物入れの仕上がりに、会場は笑顔であふれました。参加者からは、フェルトの色や型紙を変えて家でも作ってみたいと声が上がるなど、大満足のイベントとなりました。 LED ライトで故郷に明かりを。9月15日、第10回粉川灯籠祭りが開催され、 LED ライトを使った道南産のモチーフや竹灯籠が初披露されました。これは故郷で町おこしがしたいと大阪商業大学の学生4人が企画。紀の川市産の竹にフルーツや刺繍の模様を彫るなど、細部までこだわりました。揺らめく灯籠の明かりと色鮮やかな LED ライトの共演が訪れる人の心を魅了。市出身で企画者の岩崎京さんは、来年からも続けていきたいと意気込みを語ってくれました。子育てするならこんな町。9月7日、住みたい町としての市の魅力をママの視点で発掘するワークショップ、魅力発掘紀の川ママが開催されました。子どもとよく行く場所、こんな場所があったらいいな、などをテーマに、和気あいあいとした雰囲気の中でアイデアを出し合ったママさんたち。子どもと一緒に参加した中尾照香さんは、子育てに共感してくれる先生がいる支援センターの雰囲気がとても好き。雨の日でも子どもとお弁当を食べられる公園があれば、と話してくれました。町の認知度向上や交友人口の増加を目指す紀の川シティプロモーション。一環として子育て世代の女性を対象とした女性限定ワークショップを開催中。第2回は11月頃を予定していますので、興味のある人は地域創生課本庁3階へ応募してください。アラスダ通信シリーズ3。これは姉妹都市である大韓民国ソギポ市へ国際交流員として派遣中の伊部正文さんがソギポ市の魅力を伝える連載です。近年韓国では日常のストレスを癒そうとキャンプ人気がとても高まっています。6月にソギポ市内の山間部で開催された家族野営キャンプには70家族200人が参加。参加者たちはそれぞれテントを設営したり、大空の下で食事したり、楽器演奏を披露したりするなど、普段の生活とは違うゆったりとした時間を過ごしていました。私もテント設営のお手伝いや参加者家族の夕食に飛び込んで参加し、新たな交流が生まれました。パワーブロガーの力で紀の川市の魅力を世界に発信。8月26日から28日、台湾と香港の人気ブロガー4人が市内のさまざまな観光スポットを巡り取材を行いました。4人は旅先の観光情報やグルメ情報をブログや SNS に掲載し、1日に2万から3万件のページアクセス数を誇るパワーブロガーと呼ばれるプロのブロガー。情報発信力の高いブロガーに、アジア圏の外国人観光客に向けて紀の川市のグルメや観光情報などを発信してもらおうと、紀の川フルーツ観光局が企画を行いました。 年間10万人以上の外国人観光客が訪れる和歌山電鉄岸駅をはじめ、フルーツグルメの試食やイチジク狩り、桃ジャム作り体験など、3日間でおよそ20カ所の観光スポットを外国人ならではの視点で取材、実体験を通して市の魅力をたっぷり詰め込んだ記事を作成し、ブログや SNS で世界へと発信してくれました。フルーツパスタは予想を裏切る美味しさ、甘くてジューシーなイチジクの収穫体験はとても興味深いものでしたと大好評。以上、町の話題トピックスでした。みんな元気にハッピーご飯シリーズ57、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。今月は、秋芋のチーズ蒸しです。じゃがいもやさつまいもには、血圧を下げるためのカリウムが多く含まれています。カリウムは水溶性なので、蒸すことで効率よく摂取することができます。芋類の糖質だけではなく、ささみやチーズなどのタンパク質も一緒に食べることで吸収も良くなります。材料です。1人分100カロリーで4人分です。じゃがいも 100g、 さつまいも 100g、 人参 50g、 ささみ 100g、 塩コショウ少々、チーズ 50g、 青のり少々です。作り方です。1. じゃがいも、さつまいも、人参は一口大のサイコロに切る。 2. ささみは食べやすい大きさに切る。 3. 皿に1と2を入れ、塩コショウして蒸す。 4. チーズをのせる。出来上がったら青のりを散らす。芋とチーズの相性抜群。素材の味は際立つ。食べ応え十分な秋を感じる一品です。お問い合わせは健康推進課 77-2511 です。実は知らない紀の川市役所庁舎の秘密シリーズ10、廊下階段です。質問、庁舎の概要や工夫した設備内容って？答え、本庁舎は地上7階地下1階で、地上からの高さ 34.17 メートル、建築面積2148平方メートル、延べ床面積13495平方メートルの建物で、平成25年1月に竣工しました。市民の皆さんが快適に利用できるようにいろいろな工夫をしています。カウンター前の廊下は車椅子がすれ違えるようゆったりとした広さを確保しており、段差のないバリアフリーの廊下にしています。階段は通常の階段に比べて段差を低くし、踊り場に注意喚起のための展示ブロックを設置しています。高齢者や小さな子ども、目が不自由な人も安心して利用ください。お問い合わせは、公共施設マネジメント課 77-2511 です。人の動き、30年8月末現在、人口 62,894 人、うち男 29,930 人、女 32,964 人、世帯数 26,413 です。以上、平成30年10月、声の広報紀の川第156号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課、テープ制作は岸川朗読グループ樫の木でした。深まりゆく秋をお楽しみください。それでは次回までごきげんよう。読みは梅山でした。